第3章、台所を整える。4、飲み物のいろいろ。今回は普段飲む飲み物について皆さんと一緒に眺めていきたいなというふうに思っています。飲み物といっても、普段、いろんなものがあると思うんですけども、まずこの軸を作るという意味で、これを基本にするっていうのがあるといいかなというふうに思うんです。様々なね、効能のあるお茶もあると思うんです。蕎麦茶だったりとか、ビワの葉茶だったりとか、黒豆茶だったりとか、いろいろね、その効能に応じてそれを使い分けていくってことは、とても楽しいし、いいなというふうに思うんですけども、基本にする飲み物でおすすめしたいのが三年番茶なんです。三年番茶というとただの番茶とも違い、あるいはこう茶色いからといってほうじ茶とも違うんですね。この章で様々な食材を紹介してきましたけども、この三年っていうところがいろんなところで出てきたと思うんです。三年経った梅干しだったりとか、三年経った味噌とか、とにかくその三年っていうのに何かこうね、特別な意味があるように思うんですね。この自然療法なんかだと特にこの、三年なんちゃらっていうのがね、よく出てくるんですけども、この三年熟成させるとか、そういったことによって、特別な効果が出てくる、特別なエネルギーを持つようになるっていうのが、大きな特徴だなというふうに思っています。これはまあ目に見えない部分であったり、あるいは何か成分が変化して、科学的に証明できるようなものもあったりすると思うんですけども、とにかくこの3年っていうのには大きな意味がある。そういうふうに感じるんですね。この中でこの3年番茶ですけども、お茶っていうとね、普通は新芽を使うんですけども、この3年番茶は葉っぱとか、あるいは茎の方とか枝とかね、そういった部分を使って、天日に干してから3年間熟成させたものをお茶にするんですね。なので、まずカフェインとかタンニンとか、そういったものがほぼ含まれないので、小さいお子さんとか、どなたでも飲めるっていうのが、まず大きな特徴です。あとはその番茶とかほうじ茶と違いなんですけども、番茶っていうのはちょっと成長したね、緑茶の部分だったりするので、時々茶色いものもあったりするんですけども、番茶っていうのは基本的に緑茶とあまり変わらないで、ほうじ茶っていうのはそういったものをこう焙煎したもので茶色く色がついてるんですね。三年番茶っていうのは熟成っていうプロセスが入ってる。そこがね、大きな違いですね。なので何でもこの発酵食品でもそうですけど、やっぱり寝かせたものっていうのには何かね、その成分だけじゃなくて特別なこう力っていうのが宿るのかなっていうふうに思っています。その三年間については、三年間その番茶もその大気を体感してるわけです。春が来て夏が来てっていうような、やっぱりそういうふうにして時を超えたものには、そういったものに対応する力がこう宿ってるというか、そういった見方もあるんですね。なのでそれを私たちが体に取り込むということで、私たちの体自体も、そういったいろいろな変化に対応するとか、大気とかね、天候なんかに対応する力が強くなるんじゃないかっていうふうに考えられています。なのでマクロビオティックでは基本の飲み物としてこの三年番茶っていうのを、おすすめしています。それだけではなくて、三年番茶っていうのは血液をね、きれいにする力があるんですね。なのでその血液をきれいにしたりとか、新陳代謝を促したりする働きがあるので、その目に見えないね、三年のプロセスから得られるエネルギーとか、そういったことだけでなくて、特にこれはお手当とかそういったことにも使われています。もう一つ飲み物としておすすめしたいのは、麦茶とかハト麦茶です。この二つがあれば大体1年間やっていけるんじゃないかなというふうに思うものをご紹介しました。麦茶っていうのはね、体をこう緩める夏になったら飲む飲み物ですよね。春から夏にかけて肝臓の機能とか、あるいはこう心臓とか、そういったもののね、循環を助けたりもしますので、季節に応じてこの二つをうまく使っていかれるといいんじゃないかなというふうに思うんです。ただ海外にいるといろいろとね、国によって難しかったりもすると思うんです。そしてその国によってふさわしい飲み物っていうのもきっとあると思うので、ぜひそういったものも取り入れていかれるといいなというふうに思います。ヨーロッパの方だと、フェンネルティーっていうのがいいかなと思います。 これはまあ最後の方にもご紹介しているんですけども、胃腸にもいいですし喉なんかにもいいんですね。母乳の出を良くするってことでよく知られていますけども、あらゆる面で効能があるので、そしてカフェインなどがないので影響がない飲み物だと思うので、フェンネルティーなんかも取り入れられるといいかなというふうに思います。で、この三年番茶なんですけども、先ほど言ったように様々なね、お手当てに使われるんです。お手当てっていう言葉ご存知でしょうか。台所からね、ちょっと調子が悪い時に、まあお薬ではないですけども、代わりにこう飲むことで体調をね整えることができるような、そういったものでこう自分を手当てするというような感じで、使っているんですけども、そういった飲み物を今回はいろいろとご紹介しています。で、ここにご紹介しているお手当てのドリンクっていうのは本当に基本的で、本当にこれさえあればっていうようなものを全部ご紹介しています。だいたいこれで日頃のちょっとしたトラブルっていうのは解消できます。なのでぜひこのご紹介したいくつかのレシピをしっかりと繰り返し使って体験されて、自分のものにされるっていうのが、実はいろいろなことをたくさんたくさん学んでいろんなレシピを覚えるよりも確実に、的確に自分の体を整えていく役に立つんではないかなというふうに考えています。この三年番茶を使ったお手当てのドリンクなんですけども、まず梅小板茶。これは本当に、血液の質を強くする。そしてもうインフルエンザとかね、自分がちょっとこう風邪ひき始めたなっていうような時に飲むと適面です。本当にこれお薬じゃないんですけども、すごく効くんですね。あとね、これは二日酔いとか、陰性の症状の時によく使います。陰性って言うと、お酒を飲んだとか、甘いものを食べ過ぎたとか、ここに前頭部の頭痛っていうふうに書いてあると思うんですけど、甘いものとか食べた時って、前の方に出るんですね、痛みというのが。なので、その頭がどの部分が痛いか、こういうことをもうなかなかね、普段はね、感じないと思うんです。頭痛いって言ったら頭痛いだけだと思うんですけども、頭の後ろが痛いのか、頭の前が痛いのか、それともこめかみが痛いのか、そういったこともね、自分が症状を手当てしていこうと思うと感じるようになるんですね。とか観察するようになるんですね。それがとってもこの大事なところかなというふうに思うんです。自分の調子が悪いっていうことがまずわかる。それがどこなのかっていうまず部分がわかる。それはじゃあ何から来るのか、陰性なのか陽性なのか、自分が一体何を食べたのか、自分がどういう状態なのか、それがわからないとこのお手当てのドリンクっていうのは使えないんですね。というのもあるものは陽性症状に効くもの、あるものは陰性症状に効くもの、そういうふうにこう効果がいろいろとバラバラなんです。そうなると自分の声をね聞かざるを得ないんです。あるいは子供の様子をしっかり見てあげないといけないんですね。夜に出る熱なのか、昼に出る熱なのか、体に熱がこもっているのか、体が冷えているのか、そういったことを眺めていく、それがこのお手当てをしていくところでの大きなポイントになってきます。つまりは、これらの飲み物っていうのは様々なね効能があったり様々ないいメリットがある、というふうに考えられています。お家の中でこれぐらいのことができればお医者さんにかかる頻度は少なくなってくるのかなというふうに思うんです。けれども同時にこれは何を意味するかというと、どれだけ私たちが自分たちの体、自分たちの暮らし、そういったものを観察していけるかっていうことにかかっているんですね。なので自然にお家でできるだけお手当てをしていきたい。もちろん何かあった時にはやはりお医者様にかかるっていうのはとても大事なことだと思うんですけども、お家で整えていけることができるっていうのはすごく楽だと思うんですね。けれど同時にそれはつまり私たちがよく観察していくこと、そして自分の体を感じていくこと、それがとても大切になってきます。時には自分がね、ああこうだなと思ったのに、そうじゃないっていうようなこともね、何か飲んでみてわかるっていうようなこともあります。なのでぜひ、ちょっと症状がねあるような時には皆さんちょっとよく観察してみてください。あ、どういう症状なんだろう。そして何かこの中のお手当てのドリンクを試してみてください。そしてそれが本当にどういうふうに効いたかっていうその体験を積み重ねていくことで、このお茶の持つ力、お茶の持つ性質、 あるいは自分の体とその食べ物との関係っていうのが分かってきます。なので、不調っていうのは悪いことばっかりじゃないんですね。さらによく自分を知っていくチャンスでもあります。なのでそういった時にこのお手当ドリンクっていうのを使ってみてください。今回様々なお手当のドリンクをご紹介してきました。これらがよく効くためには、しっかりとした本物の調味料、そして質のいいお茶ってものを使う。つまり本物の食材を使っていくってことが大前提になります。そういった効能も含めて台所を整えていくってことを意識していきながら、同時に私たちの体も整えていけるといいかなというふうに思っています。